ここは夜のマダミス食堂。夜な夜なマダミステリー好きが集まる夜と朝の狭間にある食堂。
夜のマダミス食堂はマーダーミステリーを遊ぶのも作るのも大好きな時すでにお寿司さんと私りのりがお送りするマダミス専門番組です。毎回一つのトークテーマ、通称お品書きに沿って夜のマダミス食堂常連の二人が楽しくおしゃべりしていく、そんな配信となっております。
相変わらずゲームマーケットが終わった後ということで、はい、虚無ってるんですけど、りのりさん
虚無ってるの長いっすよ。
長い
っ
す。皆さんなんか、
はい、
今回ゲーム内に向けてなんかりのりさん、はい、いろいろやってましたよね、イベントとかで。
ああ、そうなんですよ。実はね、うん、マダミスビュッフェというイベントをやりまして、はい、うんうん、ゲームマーケットの1週間前ですね。
に、はい。
はい、うん、まあ、区民センターでの会議室を2つ借りて、うんうん、で、ゲームマーケットに出す予定のゲームや、うんうん、あとはね、公演が始まる予定の、うんうん、マーダーミステリーを、すでに遊んでもらえますよとイベントをやりました。うんうん、なんかね、何度か宣伝してたかと思うんですけど、まあ、地方のね、大阪なんていう地方のイベントなんで、東京の方は来れなかったと思うんですけど、はい、なんか新作のね、出す、はい、私たちが出したお品書きを殺人事件の後で、はい、先行で遊んでもらえるみたいな。
ああ、素晴らしい。
機会になったので、非常に良かったですし、はい、うんうん、なんかグループ SNE さんがね、来てくださって、なんと、突然、急遽決まったんですけど、はい、代表の安田社長が来てくださって、うんうんうん、インストしてくださったりとかもあったので、すごい、はい、いいイベントになりましたね。11択立てて、まあ、8択は埋まったのかな、はい、って感じだった。参加申し込みあったところは全て埋まりました。
すごーい。
ねえ、いいですよね。よかったですよね。はい、
しかもそんななんか、行ったら安田社長にインストしてもらいたいとか言って、なんか思い出になりますもんね。
うん、うん、うん。
ラッキーだと思う。ただラッキーだと思いますけど。
うん、そう。まあだからね、どういう人向けかというと、やっぱアーリーアダプター向けなんですよね。
はい、なんか難しい言葉を使ってる、りのりさんが。はい。
そうなんだ、はい。私もアーリーアダプターだと思ってるんですけど、はい、フォアスピールみたいな、はい、ボードゲームのフォアスピールっていうイベントがあるんですが、はい、ゲームマーケットに出るより前の、はい、ゲームをいち早く遊びたいみたいな。
はい、
っていう人たちにとっては非常にいいイベントだと思いますね。
はい、ああ、それ、りのりさんって、フォアスピールの大阪の主催者でもあるじゃないですか。
うん、あ、そうです。
で、マダミスビュッフェの主催者でもあるじゃないですか。
うんうんうん。そういうことに興味があるんで、やっぱ。
めちゃくちゃ抑えてますよね。
グループ SNE さんとかだったら、はい、異世界パスポート審査官っていう新しいゲームを出してらっしゃったんですけど、はい、これとか新しいシステムね、すごい面白いんですよ。
はいはいはいはい。
うんうん、はい。まあそれとかを、なんかいち早く遊べるっていうことはすごく価値あるなと思いますね。
確かに。あ、本当ですね。うん、いやなんか、そう、異世界パスポート審査官で、
うん、
そう、これ何ゲーと思ってるんですよ。
何ゲーかどうかは、SNE の人も迷ってました。
うん、そうなんだ。
そう、ボードゲームでもない、みたいな、推理ゲームでもない、はい、なんかマナミスでもない、これ何なんだろうってなってるものを、やっぱ遊ばないと分かんないじゃないですか。
はいはい、そうですね、そうですね。
うんうんうん。
うん、なんかそういうのは本当に先行体験会とかで遊んだ人とかが、なんか感想をつぶやいてくれたりとかしたら、すごいありがたいですけどね。
そうですよね。だから企業とかね、うん、同時に出してる人とかにとっても、うん、まあいいイベントじゃないかなって、うんうん、まあ個人的に、手前味噌ですけど、思ってます。
いや、でも本当、実際そうだと思いますけどね。うん。うん、なんか身内利益とかじゃなくて。
うん。なのでね、まあこれもなんか継続していきたいなと思ってるんですけど。
はい。
はい。今日のお品書きです。
何ですか？
ゲームマーケット2026春のマダミス感想2。
で、やるんだ。先週ではちょっと語りきれなかったですか？
そうですね。なんか話すこといっぱいあるなと思って。なので2週にわたってまだしがみます、
はい、いやでもマジでまだ全然足りない。言いたいこといっぱいある。言いたいこととか分析した結果とか、
あ、
もう
確かに、
これこうだこうだ、もうすごいいっぱいあるんですよ。
ね、そうなんですよ、うん、なので、まあ、うん、まずなんか自分たちのブースでやったこととかの話したい、
うんうん、あ、確かにそう、うん、今回あれなんですよ、はい、我々2人で作ったお品書きは殺人事件の後でのまあ、はい、なんていうかキャンペーンをやったんですよね、うんうん、それ何かっていうと、うん、あの SNS 連動ビンゴチャレンジって言って、
はい、
当日、新作を買ってくださった方に500円分の Amazon ギフトカードが当たる、ビンゴカードを配布しますと。
はい。
うん。で、そのビンゴカードっていうのは、なんか普通に買っても1枚もらえるし、うん、対象ポストをリポストしてもらえると、もう1枚差し上げます。うん、2枚もらえて、チャンス2倍になりますよと。で、それが、はい、数字が、夜のマダミス食堂の X の、 あの公式、アカウントで、30分おきに数字が5個ずつバンバンバンバン発表されていくから、それで当たったら、あの、ブースに戻ってきてねと。で、先着順で Amazon ギフトカードプレゼントしますと。
はい。
そういう企画だったんですけども。
ややこしい。
確かに、あの、ね、説明するだけで長い。
これ聞いただけでもちょっとややこしくないですか、うん、長い。
途中で、そうそうそう。なんか聞いてる人嫌になってるかもしれない。ややこしいんだよな。ややこしいんですよ。うん、
ちょっと、まあでもね、あの、リポストしてくださいって言ってたポストは、うんうん、まあ伸びましたよ、うん、結構、まあ、その当日にあのリポストしてもらった人もいますし、うん、まあ、その目に入ったと思うんですけど、6600ビューぐらいあるんで、
はいはい、あ、そうですか、それは良かった、うん、楽しかった、うん、で実際その売り上げに関係したかっていうとあんましない気がする、あんましない気がするんですけど、
あるから買おうなんて人いないですからね、うん、
いない、それはない、
うん、
あくまで買ってくれた人に対するまあなんかちょっとしたプレゼントみたいな、
うんうんうんうん、
感じではあった
ん
です
けど、はい、なんか近所のブースで、なんか、あの、うんうん、じゃあ、あの、おみくじ引こうね、みたいな、ガシャガシャガシャ、おみくじ当たった、みたいなことやってる人はいましたけど、はい、まあ、ガラポンやるとか、
はい、はい、はいはい。
そう、まあ、そういうことなら、ね、まあ、簡単だなと思います。
そっちの方が分かりやすかったかもしれない。いや、それこそ、いや、そうそう、いや、なんか、あれなんですよ。もう、うん、だから今ねパッと思いついたことですけど、はい、私の友人にですね、あの東京のお寺でひたすら他人数の学びとかストプレをね、うん、ひたすらこう開催し続けてる楊岳寺の向井さんっていう住職さんがいるんですけど、
はい、
その楊岳寺の向井さんのところで置いてるマダミス TRPG ガチャっていうのがあって、
なるほど、私もやりました。
そうで、なんかお話が聞けるバージョンのやつと、お守りとかが、うん、出てくるバージョン。うん、まあ、そういうのを、なんか、どっちかちょっと、そこ、向井さんから大量に仕入れて、ガチャガチャ置いて回してもらうとか、そういうことがなんか、シンプルでよかったかなと思って、今思えば。
うんうんうんうん。
いや、でもまあまあ、ビンゴやって楽しかったですし、うん、まあ、意外と、低コストでできるんですよね。なんかもう、うんうん、これ聞いて、せっかくこれを聞いてくださった方々になんかお伝えすると、
うんうん、
今回、ビンゴチャレンジで、うん、Amazon ギフトカード500円分を、5枚用意しましたと、うん。
はい。
うん、で、なので2500円。で、うん、ビンゴカードを、
うん、
まだ、切れないように200枚ぐらいかな、用意しましたと。
うんうんうんうん、
それが、だいたい500円ぐらいかな。なので、うんうん、3000円でできてるんですよ、この施策。
確かに。
うん。で、まあ、これぐらいだったら、まあ、なんか、ノリでやれるかなっていう規模感だと思うんで、
うん。
うん。なんか、まあ、ちょっとこう、今これ聞いてくださってる、方の何か参考になればなと思って今ご説明しました。
そうですね。はい。なんか、真似してもらっていいです。
うん、あ、そうそうそう。もう、いろんなところでリングが調子いい。意味わかんなくなるけど、これどこのビンゴカードだったっけなみたいな。
ウケるな。
うん。そうなったらそうなったら、まあね、ちょっと、おのおの工夫していただいて。
まあね、全部、ビンゴカードで、出した商品、うん、賞金は、まあまあね、うん、受け取ってもらいましたし。
あ、そうそうそうそう。
うん。なんならその場で開きましたって言ってね、来てくれる人もいたんで。
う
ん、
そうですね、そうですね。そう。うん、だから、まあそう、まあ、やってよかったし、まあ、やってよかったけど、次やるかどうかちょっとまだかね、うん、まだ、もっと面白いこと考えたら、別のことやるかもしれないし。
はい。お祭り感はあったと思います。
うん、そう、お祭りがあったようです。ね、ビンゴした方にみんなで拍手したりとかして、楽しかったです、
うんうん。あ、そうそう、それが一番良かった。なんかそのガラポンでもそうなんですけど、うん、当たりました、イエーイって言ってると、うんうん、見てもらえるんですよ。え、なんかやってんなって、はいはいはいはい。うん。だからそのチャンスが多い方がいいなと思いました。うんうんうん、
なるほどね。なるほどね。うん、それはいいかも。
しょっちゅうしょっちゅう当たりを立てた方がいいんじゃないですか。なんか当たりが出るものの方が。
確かに確かに、そっか。うん、ああ、みたいな。うん、ちょっと来年考えよう。なんか次に向けて。そう。ということね、我々やってたわけですけれども。
うん、うん、うん。なんかゲームマーケット回りました。他。全然回ってないですか。
ほとんど回れなかったです。
うん。
井上さんどうでした？回れました？
私はまあ、1日目1時間、うん、2日目1時間ぐらいの、まあ、休憩がね、うん、はっきりとあったので、うんうんうん、まあその間に、うんうん、あの、うろうろしてみようと思って、ゲームマーケットってやっぱうろうろするのが醍醐味だと思うんで。
いやー、そう思いますよ。本当にそう。
うん。なので、まあボードゲームのブースのあたりとかうろうろしてましたけど、うん、あの、散歩歩けば知り合いに当たるんで。
はい、あ、そっかそっか。森野さんそういう感じだから。はい。
はい。なんかね、そのフォアシピールってイベントやってるのもあって、うん、あ、あの人、あのイベントに出てくれた人だ、みたいな。ブースの調子どうですか、うんうんうん、みたいな声かけをしてたらもう1時間終わりました。
あ、そうですよね。そりゃそうだ。
うん。
もう言うて、フォアシピ大阪の主催者ってそういうことですからね。
うん。でもまあ、そういう状態が楽しかったですね。あと、エリアがすごい増えてて、うん、もう一日いても遊びきれないイベントだなと思いました。一般参加者にとっては。
なるほど。
うん。ポケモンボドゲみたいなのとか、はい、コナンの TCG とか、はい、なんかそういう IP ものがいっぱいあって、はい、そのピカチュウの着ぐるみとかいたんですよ。うん
へ
そう、はいはいはい、ピカチュウの着ぐるみと一緒に写真撮れますみたいな。
あ、いい、いい、そういうのいいんじゃないですか。
ありましたよ。
あ、いいな、お祭りっぽい。いい、いい。
そうそう。
そういうのだよな。うん、
そう、だからね、本当はもっと回って、やっぱりあの、新しいボードゲームを発掘したいなとは思ってるんですよね。
確かに。なんか。
回収するだけでいっぱいいっぱいだったんで。うん。
いや、そうですよね、そう。なんかね、そう、私も、そのまあ、出店したくてしてますけど、一方で、ちょっとゆったり回りたい気持ちもあるんですよ。
うんうんうん。や
っぱり。ね、それこそ、この目的地を決めずに、ただだらだら見ていくみたいなのって。
そうそうそうそう。
ね、ゲームマの正しい楽しみ方だと思ってるんですよ。正しい、正しいとか正しくないとか言っちゃいけないけど。
うんうん。
うんうん、そう、まあ、そう、うん、それで、なんかこう、思いもかけないゲームと出会って、あ、面白かったねってなるのが、なんかゲームマだなって思ってるんで。そう。なんか、現状、そのね、両日出店しててずっとブースにいるとかだと、そういうことできないんですよね。
そうですね。あ、回ってると、すごいなんか他の人のブース装飾、参考になるなと思いました。
なるほど。
はい。それこそ、まあ、ちょっといい例なんで名前出しますけど、マッシュルームパンクさんっていうところがあって、はいはい、彼らは、まあ、デザイナー集団なんですよ。なので、自分たちで、段ボール箱を装飾したりとかしてたんですけど、
はい、はい。
段ボール箱が、ちょうどゲームが入る大きさの段ボールなんですよ。それを搬入すると同時に、外側を、塗って装飾してるわけなんですよ、はい、紫に。
え、おもろ、はい。
だから、後ろに段ボールをこう、組み立てるだけで、なんか、派手になる。
え、かっこいい。え、デザイン集団って感じ。かっこいい。
かっこいいなと思って。だからそれめっちゃ目立っててよかったですね。
え、写真とかあります？今度見せてください。
うんうんうん。あります。はい、撮りました、せっかくなんで。うん。
すごい。あ、そうですか。
でも今回デザフェスと丸かぶりだったんで。
はいはいはい。
大変だったみたいですけど。
そうだ、デザフェスと、今回、と、うん、ちょっとね、ゲームマのその外の話ですけど、
うん、
デザインフェスタ、マカリメッセじゃなくて、東京ビッグサイトの方でやってるデザインフェスタ、うん、デザフェスと、はい、全く日程で完全かぶってたんですね。
そりゃもうそこに出たい人にとっては困りますよね。どっち取るかって
。本当に今回困りますよ、あれは。
うん、
そう。私も結構デザフェス、まあ、行きたい人なので、割と。
うん、うん、うん。
うん。あ、もう被ってんなぁと。半年前、半年以上前から。あ、デザフェス被ってるわ、うん。みんなが困るだろうなと思って。
ねえ。だから、そのボードゲームの方の、なんか装飾過激派に、過激化していて、はい、結構なんか、派手な雰囲気と比べると、うん、そのマダミスとか TRPG の方は地味だなと思いましたよ。
あ、まあ、そうね。そうね。うん、なんかそれはなんか思うのは、マダミスとか TRPG ってそんなにブース数ないから、
うん、
わざわざそんなに頑張って目立たなくても、まあ見てもらえるっていうのはあるんじゃないですか。
ああ、そうですよね、うん。と思いましたし、もうちょっとなんかこうブース装飾したいなと思ったんですよね。うん、なんか分析の話でもしましたけど。
うん、うん、うん。
これ収録始まる前にね。
そう。 時すでにミステリーのブース装飾が地味なんじゃねえかっていうお叱りを受けましてね、先ほど私は。
なんか値札がしょぼい。やばい、手書きとかしてて。
厳しい。
うん。まあだからそのボードゲームの装飾見てる方からしたらありえないんですよ。
ありえない、そこまで。
うんうん、はい、と思ったんですよね。
はい。いや、ボドゲの人たちは、ほら、そういうこう、デザインとかをしたい人たちなんで、やっぱり。
うん、かなぁ。
え、なんかどうだろう。なんかボドゲって、やっぱり、うん、あの、なんていうかな、コンポーネントにこだわるとかって割とボドゲ文化だと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、そもそも。なんかあの、木駒を入れてみようとか、チップを入れてみようみたいなのって、割とこう、ボドゲ文化だと思っていて。うん、私あの、まあ、もう、ボドゲ制作とかしないで、まあ、マダミス作り始めたんで、割とこう、うん、まあ、パケマダ文化の側の人だと思ってるんですけど、うん、パケマダ文化って、パッケージマダミスの文化って、うん、まあなんか、そこまでコンポーネント凝らなくても、まあいいよね、みたいな。
うん、別にデザインも、うん、そうですか。
デザインとかも、
うん、
その、なんだろうな、ボードゲームほどじゃないとか、ボードゲームってその、何回も遊ぶ前提だったり、
うんうんうん、まあコレクションのね、
そうそう、
はい、
やっぱ部屋 の、 その本棚棚にボドゲ棚に置いて あるだけで心が満たされるみたいな、そういうものはするじゃないですか、
うんうん、そうですね、
そうってなってくるとやっぱりそのどういうコンポーネントが入ってるかとかのだって、うん、あのなんか謎になんか装飾が神なスタートプレイヤーマーカーとかあるじゃないですか、うん、ボドゲだと
ありますよね、うん、
もうそれとかこれ何の意味があるんだと思うんですけど、なんか嬉しいわけですよう
んうんうん、
所有してる人間としてはね。
はい。
でも、マダミスってあんまり、こう、棚に置いてあって、それが嬉しいみたいな、うん、そういう、その、なんていうか、ね、心の満たし方じゃないと思うんで、パケマダって。
なるほど。まあ、これは、うん、あの、まあ、人から聞いた話、ほんまに、はいはいはい、どこを引用してるかをちょっとわかんないですけど、スクラップの加藤さん、はいはい、社長がおっしゃったんですけど、はいはい、面白いよりも面白そうっていうのが、うん、価値があると。
お、なんかあれですね。なかなかこう、おピピッとした発言。はいはいはい。それそれ
が、まあその、ボードゲームの文脈から来た私としては、はい、まあ大事だと思ってるんで、面白そうに見せることってすごい重要だなと思って。
うんうん、あ、そうですね。そう、面白そうに、うん、あの、まあ、マダミスだったらそれがメインビジュアルだったり、その、うん、ストーリーの導入だったりするんでしょうね。
うんうんうん。
うん。そう、この間、ね、ちょっと、あの、あれで話しましたけど、はい、遊んだマダミスの、これ公開情報だから言っていたんですけど、ある遊んだ、うん、マダミスで、その世界では人が死ぬと本になります。その本を読むとその人の記憶が全部書いてありますっていう世界観の。う
ん、おしゃれ。
何その引きと思って、うん。で、それで、あの、キャラクターがいる中に、あの、本っていうのがいるんですよ。
本になってる。
そう、一人マジで本がいるんです。っていう作品を遊んで、もう、それはね、世界観の引きだけで面白かったし、
まあ、
マダミスってそういう感じなんですよね。
うん。うん。うん、で、うん、ボドゲ、まあ、確かに、あらすじと、なんていうんだろう、うん、その、なんだろう、パッケージを一部見せれる部分とか、
うん
うん、表、裏ぐらいしか、まあ、その、うん、情報ないですから、そこでいかに面白く見せるかだなと思うし、うん、ポスターとか貼った方がいいなと思いましたけどね。
ポスター。そう、私があんまりポスターとか見ない人だからな。そう、ほ
ん
と、なんか、そうなんだよな。マダミス、これちょっとね、これ、ぜひこれ聞いた人は、もう、なんか、もう、この、うん、マダミス、夜のマダミス食堂の、公開されましたっていうポストに、引用する形で、どれぐらいその、ブース装飾見てるかっていうのをちょっと教えてほしい。個人、もう私はこう思うでいいんで。
はいはい。
だからね、そう、これね、あれですよ、夜のマダミスチームで2人やってるね、ここ揉めるんですよ。
はい、そうですね。
みのりさんはブース装飾ちゃんと、なんか、しっかりやった方がいいんじゃないか。
うんうん、もちろん。
ですけど、私はもう自分が見てないから、ブース装飾に何の意味があるのみたいな感じなんですよ。
少数派だと思いますけどね。
そう？いや、なんか、どうだろうな。買うのに影響する。なんか、これね、なんだろうな、なんだろう。
うん、
すごい、寂しい中年男性の発想を、
はい、
仕方ないから、こう、解禁するんですけど、
うん、
ブース装飾派手なところに抱く印象としては、うん、ああ、ここは、広告費に金をかけて、中身に金をかけてないのかなって思っちゃうんですよ。
そんなことないでしょ。自信があるから、これだけ宣伝するんだな、うん、でしょ。
やっぱそこはね、違いますよね。うん そう、なんかね、そう、やっぱ、まだ、私の考えだと、ほら、マダミスか、特に、そういう装飾とか苦手な人が多いイメージなんですよ。
ああ、はいはいはい。
ボドゲの、その、デザイナーさんとかって、その装飾とかもうまそうじゃないですか。
うん、そうですね、うまいところが多いし、やっぱそういうところは、こう、目立ってますよね。
そうそうそう。なんかそこと、マダミスなんかちょっと違う気がしていて、っていうので、いつも、私、トキシンお寿司とリニョリさんがいつも揉めてるんで、みんなぜひ、ここに火を、ここの火に油を注いでいただきたいっていう、そういう。みんなどう思ってるかな。
今は、なんか今 の、あの時代的には、パッケージマナーみたいに何が売れるんでしょうね。
はい、まあ、今回ゲムマっていうことで、まあ、ゲムマに限った話をさせていただきたいんですけど、うん、でもなんか、やっぱりそう、さっき話してましたけど、その、パッと目を引くっていうのは重要だと思いますね。パッと目を引く、まあ、それがメインビジュアルだったり、その最初のストーリーの、あの、1行目、2行目ぐらいまでの導入だったりとか。
なるほど。そこは見てるんですね。
そこは見ますね。そこは見る。まあ、逆に言うとそれぐらいしか見ない。で、なんか、なんかシステムが特殊だったらどういうシステムなのかとかって、まあ、書いたと思いますし。まあもちろんメインビジュアルです。メインビジュアルでまずパッと面白そうとかっていうのはなんかあるでしょうね。で、その上で、まあ売れないとかで言うと、やっぱり、まあこれは私の感覚ですよ。私はその、パケマダ会をこう、定期開催してる人間なので、まあある程度、こう、在庫を確保したいわけですよ。
うんうん。
どの状況にも、ね、対応できる。ってなると、まず、なんかもう、まあ4人、5人、6人、まあ4人以上の作品で、もう、なんか、あ、コスパいいなって思ったやつはもう、それだけ買うわけです。
なるほど。
うん。それこそなんか、4人以上で遊べるもので、なんか、2時間以上で3000円とかだともう、ほとんど中身が分かるかも。で、例えば、まあ、それ以外だと、ちょっとまあ、吟味するポイントのラインになってくると、例えば、なんだろうな。まあ、6人ものなんだけど、ちょっとこう、出てくるキャラクターが全員、女子校の女子高校生でとかって言われると、ちょっとうちのおっさんばっかりの会には合わないかなとか、まあそういうことは考えます。
ああ、まあそうですね。遊ぶ人によりますからね。
うん、そこはそうですけど、まあ、でもそれはまあ極端な例で、大体、ちゃんと作ってそうであればもうそれだけで買います。
そうですよね。その辺はまあ、だから、ちゃんとしてるかどうかっていうのは、そうですよね。
その
選定ポイントがあります。
選定ポイントです。その上で、ちゃんとしてなさそうでも、安かったら、博打枠で買います。
なるほど、なるほど。まあ、その、タイパコスパみたいな、ものがあると思うんですけど、まあ、時間があるみたいな、その、パッケージマナミスを遊ぶタイミングがあるっていう人は、そういうふうに買うと思いますね。
例えばそうですね。で、逆に、じゃあ、その、普段、そんなに遊ばないよっていう人たち。なかなか遊びたいんだけど、遊ぶ機会がなくって、みたいな、人たちに届ける庭とかって考えていくと、例えば、まあ、安ければ安いほどいいし、あと、まあ、ゲムマ会場に、そうしたちってゲムマ会場にでかい袋持ってこないんですよね。
そうですね。
そう、なんかちっちゃいカバン1個とかで来るから。
そう、皆さん袋大丈夫かなって思いましたもん。
そう、買うつもりないんじゃないですか、みんな。
そうだ、私だから、回り始めるときに一瞬、あれって思ったのが、自分のカバンだけじゃ入んないかも、みたいな。しょっぱなあるところに最初に行こうかなって思いました。
そこで。
しょっぱ配るって言ってるところにまず行って、袋をでかくしようって思いました。
なるほどね。
うん。
確かに。しょっぱ配ってるところ、今回ありました？
いっぱいあります。ボードゲームのところだと。
へ
ぇー。うん。ヘイさんとか。買ったらまあ、ついてくるけどね。その、なんだろう、オレンジのカバンでバーンってこう目立つと思うんですけど。
ありましたね。なんか、昔の、多分コロナ前ですね、のゲームがあって、なんか、袋配ってた時代ありますよね。
あのね、無料で配ってるとこもありましたよ。何時と何時から配ります。配る以外は、ゲーム買ってくれたらあげますって。
なんか無制限に配るみたいのを最近見なくなったので、でしたけど、そっか、そういう形で配ったりはしてるんだ
な。そうですね。やっぱね、まあ価値があるって気づかれたんじゃないですか。やっぱ、その袋みんなでかくしたいんだな、みたいな。
そっか。なんか、マナミスとか謎解きの周りにいる人たちって、まあ 会場で謎解きするっていう関係もあると思うんですけど、あんまり、でもでかい人いなかったんですよ。
なかった。
そう。で、それで言うと、なんか、やっぱ現場って、やっぱその、袋、でかいのを持ってる人にめがけて、うん、こう、話しかけると、買ってもらいやすいみたいな傾向が明らかにあって。あ、これマジで、これね、現場出店者みんなうなずいてくれると思うんですけど、これ絶対ありますよね。袋でかい人買ってくれる説。
確かに、誰に声かけるかって選定ね。
そうそうそう。そんだって明らかにちっちゃいリップ一個で来てる人が、でかいボトルで買わないじゃないですか。
そうなん
です
よ。買う
わけないから。
そこはしたよね。
そうそう。だし、なんか向こうもそらね、でかいボトルの話されても、うん、いや、そんなに買う予定ないしなって思うでしょうし。
あ、そうだ。マナミスブースで、あ、マナミスの、ブースの周りで売ってるもので、なんかこう、なんだろう、キャッチーだな。目を引くなって思ってるものは、なんかこう、飲酒村系とか、なんかちょっとおどろおどろしい雰囲気とか、はいはい、黒いパッケージとか、なんかそういう、なんか雰囲気のもの、今受けてるなと思いました。
あ、思いますね、思います。特に、その、わざわざ、ゲームまでに来てまで、来て、パッケージを買うような、そう。まあ、マダミス好きです。で、自分で人も集めてやります。みたいな人たちは、明らかにそういう傾向の作品を求めてますね。私もそうです。
そうかもしれないですね。
だって、飲酒村って単語が入ってるだけで買うぐらいの勢いです
よ、ね。
それはそう。逆に、なんだろうな。こう、ちょっとこう、ポップな感じとかな。なんか、高校生の青春もの、ポップみたいな感じだと、もし、ちょっとうちの会に合うかな、みたいな心配しますね。
あー、確かに。年齢層ちょっと高いですからね。まなみさん遊んでる人たちの、あ、私が見える範囲だと。そのなんか、10代とか、20代前半、まあ、いるけど、
いるけど、なんか、ゲームマに来る層としては20代後半とか、多分、アラサーぐらいがメイン層だと思うんですよね、現
状。まあ、買ってくれてる人とか、見てもそんな感じでしたね。
大体そうですよね。そうそうそう。まあ、なんか、それぐらいの年のお兄さん、お姉さんがメイン層って感じ。
あ、そうだ。今は、そう、なんだろう、新鮮なんで、多分、いろいろあると思うんですけど、なんか、ノウハウみたいな。こういう風にして、すれば、その、マダミスを売るブースで、売れるよ、みたいな。
まあ、これ私の知る範囲の話ですよ、あくまでね。知る範囲とか、私の考える範囲ですけど、やっぱり、まあ、その、多くの人に手に取ってもらいたい。まあ、まあ、ライトユーザー、いわゆるライトユーザーに、広く手に取ってもらいたいって考えるのであれば、値段は3000円以下に抑えるべきだと思いますし、あと、大きさも、できるだけ、まあ、ほどほどに小さい必要があると思います。
なるほど。
そう、まあ、そうですね。そうしないと、まあ、入んないから、その、でかいものを、その、買いたくないから、お客さんは。ちっちゃいものを、複数買って、現場の思い出にしたいって、まあ、思ってると思いますと。一応そう置きますと。なので、そこはなんかすごくあるかな。で、その上で、その、なんか、なんだろうな、作者の、こう、こだわりとか思いみたいなのが入ってるようなもの、はい、っていうことが、ゲームまで売るっていう点においてはとても重要だと思います。
同人作品を買うとかいう人にとってはね。
そうですね。まあ、そのゲームはって、もちろん、その、なんか、いわゆる企業の綺麗な、マダミス。は、まあ、変わりやすいっていう大前提はありますけど。
はい。
まあ、同人で出すんだとすれば、なんか企業っぽく作るっていうか、もう、同人なんです。でも、安いです。で、私の思いはこもってます。っていう、風な、その、アプローチの仕方が、多分、まあ、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。
あれは、もちろん、結構ね、オタク向けですよね。マダミス、ヘビーユーザーみたいな。言われ込んでる人は、そうかなと思いますけど、やっぱライトな人は、遊びやすそうだなとか、なんだろう、綺麗に作ってるなみたいなものは、すごい買いやすいと思いますけどね。
まあそうしたんですが、そこにリーチしてるのが、ブルペスリングの小箱ですよね。
そうですよね。
どうしても、そこの戦いをすると、グループ SNE の小箱と競うことになるんで、ちょっと現場
と、安いですしね。
そう、ちょっと大変かもなと思います。それに合わせると、なんだろうな、100個完売させて、ギリ赤字が 出ないトントンですみたいな感じだと思うんで。
なるほど、なるほど。
そうそう。まあ、それでいいってなったら全然いいと思うんですけど、
うん、
ね、だから私個人としては、なんかせっかくそこまでちゃんと作ったんだったらね、黒字化してそれを次回作に生かしてほしいとか思うので。
はい。いや、みんなね、なんかね、そんなね、作品どう作ったらいいかみたいなこと聞きたくないでしょ。もっと小手先の話が聞きたいですよ。
小手先？
そらそうですよ、ゲームマーケット。あんまり、例えばね、はい、思ったより売れなかったなーみたいなって思ってる人は、次どうしようって考えてるはずなんで、うん、例えば、
ま、
なんか横のブースが、声揃えて売ってたと思うんですよ。マーダーミステリー、こちらで売ってますみたいなことをハモって言うと、すごい目立つなとか、私が最初に言ってたみたいな、わーってすごい拍手するタイミングがあったら、目を引くなとか、そういうなんかちょっとした売り方のコツみたいなのあると思うんですけど、私はなんか売り文句大事だなと思いました。こちらはみたいな、初心者向けの方は、まあ、こちらのとかおすすめなんですけどって、その人に合わせて、声かけて売るみたいな。
はいはいはい、はい、
うん、すごい大事だなと思いましたよ。
な
んか一択で広かったんでね、その声かけやすかったですし、
確かに。声かけですね。
そう、その作品ごとの売り文句をちゃんと、決めておくっていうか、まあ、その、なんだろう、しばらくやってるうちに、ちょっと決まってくると思うんですけど、あ、こういうと刺さるなっていう。
まあ、そうですね。で、それで、多分そのこういうと刺さるの手前で、軽くヒアリングする必要があると思いますね。この人、どういう、その、どれくらい遊んでる人なのか、どういうものを好むのか。どんな目的にして現場に来てるのかとかね。
はい。まあね、そのゲームマーケットのブースに座ってる人は本当に座ってるだけっていう人もいると思うんですけど、まあ全然声かけた方がいいなっていう。
確かに。井上さん、こんなに我々盛り上がっていますが、
はい、
なんなら今夜は、なんと同じテーマで2番目なんですが、もう時間です。
確かに。まあ、無限に喋れますけど、ちょっとこの辺で、ね、はい。
そうっすね。そうっすね。また続きはなんか、X 上で、みんなで楽しく楽器化しましょう。
なんか記事に書くとちょっと難しいなっていう部分あるんですよね。やっぱ喋りたいな、みたいな。
あ、そうですね。記事に書くとね、ちょっと見つかる人に見つかると炎上したりするから、
怖いんで。聞いてもらえるのがありがたいですね。
確かに。いやね、一周で全然足らないと思って、二周見られましたけど、あってましたね。
はい、喋ることいっぱいありますね。
うん。
次も、ゲームマーね、楽しみですね。
楽しみです。もう、はい、次のゲームマーのために、もう作品作るんで、はい。いやー、じゃあそろそろ、おしまいしましょうかね。
はい、ではエンディングメッセージです。このラジオは、スタンド FM にて配信されています。Apple Podcast からも聞くことができます。夜のまなみし食堂で検索してみてください。また、ご意見やご感想は、X アカウント、@yoru_mada 宛てか、ハッシュタグ夜まだでポスト、X に設置しているマシュマロ、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。というわけで、今夜のお相手は、時すでにお寿司と、
みのりでした。
おやすみなさーい。